こんばんは、ジョンです。ポッドキャストのお時間です。まあ、ワーロックなんですけどね。最近それしかゲームやってないんで、まあ、仕事が早く帰れた日はですね、必ずと言っていいほど、オンしてます。まあ、この間の記事も、ワーロックの記事を書きましたところ、まあ、参加者の方々から熱きコメントいただきましたので、まずは、ボイスレッスンから参りたいと思います。ハゲさんから、ジゲット、ありがとうございます。ヘリで墜落&チート呼ばわりですね。あれが、やっぱり、あの時は受けましたですね。まあ、なんでね、その、チートとかね、言ってるやつとか、そういうチートのように見えるような現象を知ってるやつとか、かなりやり込んでるでしょうに、なぜ初心者サーバーに生息してるんですかね、あいつらは。よくわかんないんですけど。もう我々は、もう通常サーバーに行ってしまったんで、もう初心者サーバーには行けないわけですが、期間的にはかなり短かったはずやのにね、あいつらはなぜ初心者サーバーに居座るのか。居座るというか、ほんまに、あいつらは初心者やったのか、それともね、何個もアカウントを持って、初心者での生活を楽しんでるのか、ちょっと謎ですけれども、まあ、ああいう楽しい、脳みそをお持ちの人はですね、ぜひこう、通常サーバーに上がってきてほしいところですよね。通常サーバーの強さはね、半端じゃないんで、ぜひぜひこう上がってきてほしいんですけどね。やはり通常サーバー、つわものの集まりでして、ジョンさん的にはですね、上級者サーバーを早く作ってね、廃人どもをそっちへこう流してほしいと思いますね。次は猫さんですね。空中戦楽しかったですね、って言って。そうですね。やっぱりこう、MGO との違いの、MGO とのその違いというか、一番大きいところが空中戦ですよね。空中戦というか、ヘリコプターがなかったんで、ね、MGO は。もう対人中心というか、対人でしかないんで、MGO は。だいぶこう、プレイヤーのスキルに左右されたんですけど、今回はね、ワーロックは、ヘリコプターがあるんで、まあ、そういった楽しみ方もできるんで、ある意味、ジョンさんにとっては MGO より熱いかもしれません。まあ、実際、成績の方もいいですからね。次、忍者さん。今言った通りね、MGO では発揮しきれなかったボブ魂が存分に発揮されているね、とね。MGO の時にはですね、オン直後に、マゲさんに虐殺されてね、そこから、何でしょう、3日未満虐殺され続けてね、もう完全に MGO はクソゲーやと思ってましたが、で、まあ、みんなが集まり出してね、ジョンさんも流れに乗らないとって思ってやり出して、まあ、そこから、初心者の方を、何でしょう、と、こう、いろいろとこう、スキルアップしながら、こう、頑張ってやってこれたわけですけども。まあ、MGO の時は限界が来るのは早かったですね。ジョンさんとしては。やはりこう、他の人の成長が早すぎてですね、私としては、エロ本に逃げるしかなかった。という感じですかね。まあでも最後ら辺はですね、やっとこうヘッドショットに目覚めた感があったんですが、まあそこでオンラインが終了してしまったということで、まあ MGO はですね、残念ながらボブのね、ボブというかボブですね、ボブの強さは発揮されなかったわけですが、まあワーロックでですね、ついにボブさんという名前に変えまして、ワーロックで自分のポジションを見つけたというか、 まあ、MGA の時でもポジションはあったとは思うんですけどね。ワーロックでは、戦績もある程度、こう、残しつつ、自分のポジションというかね、なんでしょう、こう、得意じゃないですけども、よりどころというか、面白いところをね、ポイントを見つけてしまったので、これからはね、それで楽しんでいきたいなと思います。次は、ドライさん。メカ好きな人も、銃撃戦が好きな人も、ごちそうさまだわなと。タイのラが面白い。そうですよね。何でしょう。これも MGO との違い。で、空中戦あるなしに、匹敵するほどの、何でしょう、MGO との違いというか、そう言ってですね。野良戦が面白いというのは、どうなんでしょうね。まあでもこれはボイチャーによる効果かもしれないですね。ということで、MGO でもボイチャーを導入すれば、タイ野良戦は面白かったかもしれないですね。まあ、MGO の場合は野良の強さがね、半端じゃなかったんで、萎えること必死でしたけどね、ジョンさんの場合。エロ本には結構引っかかってくれるから、まあ好きなんですけど。デルパソが初めて活躍してくることも嬉しいですね。ですね。トニーさんのパソコンのあの状況を見るとですね、我がジョニーも頑張ってくれてるんだなと実感いたしました。次は、萌え系 DG さん。ヘリコプター乗ったらしいんですが、まあやはり、初めて乗った人は漏れなく、川に撃墜する、もしくは、建物に挟まって動けなくなって、爆発というオチが待っているそうですね。もう、結構ね、今まで、こう、乗り物ゲーの中ではね、こう、難しくてですね、なんというか、これがリアルなヘリコプターの操縦なのか、まあ、リアルなヘリコプター、マウスで動かせるわけないですが、まあ今までね、コントローラーのエースコンバットみたいな操作やったらね、ヘリコプターなんか、とかそんなの簡単やんとか思ってましたけど、やっぱりヘリコプター動かせる人とか、飛行機に乗れる、方々とかは、すごいんやなってこうね、ちょっと、リアルに働くおじさんを尊敬してしまいましたね。次は、今井さんが、DG さんに萌え担当へということで、ツッコミを入れられてますね。DG さんの声が、予想以上に若かったんでね。まあ、さすがに、自分も若くないなというのを実感してしまいました。次は、トニーさん。昨日はオツでした。ボブさんがせかせか、スパナで乗り物を直してみると、見ていると乗り物愛を感じますが。そうなんですよね。またちょっと口述しますが、今回は乗り物がかなり熱いってことでね。ボブさんは公平に命を懸けることにしました。また一緒に乗りましょうと言ってね、トニーさんと、こう、タッグを組んで突撃する場面が多々ありましたが、またコンビで、バタバタと敵をなぎ倒していきましょう。トニーさんのね、偵察能力と、このボブの、戦車の操縦があれば、通常サーバーでの勝利も近いんじゃないかなと思いますよ。ちょっと自信たっぷりなコメントですが。というのもですね、ここからこう、ジョンさん的ワーロックトークになりますが、というのも、ワーロックでですね、ジョンさんが思ったことは、下手な人でも、乗り物さえ確保したら、それなりの戦績を上げることができるということですね。それが分かったときは、ちょっと嬉しかったですね。いくらね、対人戦で強くてでもですね、戦車で大砲をぶっ放せばですね、いくら上手いやつでも一撃で死んじゃうわけで。 まあ、そういった要素がですね、初心者の方にも受けて、100万人突破っていうね、偉業を成し遂げているのかもしれないですね。まあ、ボブさんの、ボブさん的ワールク攻略なんですが、まずはですね、戦車があるステージに、が選択された場合はですね、まあ、スタート直後、迷わず、こう、戦車に突撃ですね。戦車に乗って、で、まあ、スタート直後へと2、3人乗ってくるんで、それで敵陣に攻め込んでね、ガスガスとこう、撃ちまくるわけですが、まあ、敵もアホじゃないんでね、それなりに反撃はしてくると思いますがね、敵も戦車に乗ってくると思いますし、そこでね、なんでしょう、戦車にもいろいろタイプがありまして、やっぱり一番、ジョンさん的に強いなと思うんが、なんか、キャタピラーについてるやつで、大砲がついてて、で、なおかつ右クリックで、機銃も撃てるタイプですね。でしかも、銃を撃ちながら移動できるタイプ。もうこれはもう、この戦車取った瞬間は、3人は殺さんとダメでしょうね。というのも、撃つときにこう、上半身をニョキってとこ出して、こう、機銃を撃つタイプの戦車とかあるんですけれども、あれはですね、非常に危険で、顔をポコッと出した瞬間に、ヘッドショットで殺されるパターンがあるんですね。そういう戦車がまあ、結構多いんですけれども、撃つときにね、操縦系を離れないといけないとかね、戦車をストップさせて撃たなあかんとかね、そういう制約が多いんですが、今言った戦車はですね、動きながら撃てるし、なおかつ大砲もあるし、で、右クリックで機銃も撃てるという、まさに最強の戦車。もう、ジョンさんはこれのあるステージは大好きで、もうこれがあったらもう、ひゃほいっていう感じで、走ってますね。で、またね、壊れかけたら、もう一目散に逃げると。で、曲がり角を曲がった瞬間に、スパナで直すと。よくカチカチカチカチクリックしてると思いますけど、あれは必死に直してるんですね。直して直して、何回もリサイクルして使うと。ということですね。まあでもリサイクルしすぎてね、よくその大砲の弾がなくなったりするんですけどね。その時はもうおとなしく機銃だけで倒しますけど。まあ、たまにね、曲がり角まで逃げてる暇がない時ね。戦車が爆発したような時とか、戦車から降りて、戦車の陰に隠れてこう銃弾を回避しつつ、スパナでカチカチ直してますね。たまにそのスパナの直しスピードと、向こうの戦車壊し攻撃のスピードは追いつかなくて爆発することありますけど、まあ、それはこう戦車が盾になってくれてるんで、まあ大丈夫ですけどね。そんなわけでね、でかい戦車は耐久力もあるし、まさにこう万能なわけですわ。見かけたらね、即乗るようにしたらいいと思います。あとね、戦車が少ないステージとかはね、あると思うんですけども、バイクがあると、楽ですかね。味方陣地に戦車がない時とかはですね、その辺に落ちているバイクを拾ってですね、敵陣に切り込むわけですね。もちろんこう、煽りながらというか、蛇行運転しながら、こうくねくねしながら、敵の弾をかわしつつ、敵陣に突っ込み、敵陣の戦車を奪い取ると。これが成功すると、なかなかの、功績なんじゃないかなと思いますね。というのも相手の戦車を取ることは、その戦車が壊れへん限り相手側に戦車は発生しないわけですからね。その一台は。それはなかなかでかいと思いますよ。でね、味方の戦車を乗ってやるよりかは、敵の戦車を、奪って使った方が戦果は大きいということですね。ということになりますね。 ですね。敵の戦車はね、積極的に乗った方がいいですね。多少危険を犯してでも、ジョンさんは乗ることにしてます。あとね、戦車で敵陣に突っ込んだ時に、また敵陣に別の戦車があった時なんかはですね、ボコボコ攻撃を当てて、で、バーッと煙が出たぐらいまで、こう壊しておくと、敵が乗って攻めてきた時に楽に壊せるし、敵もそんな戦車乗る気失せるでしょうし、それもまた一つ功績につながるんじゃないかなと思いますね。あとまあ体をニョキって出して撃つタイプの戦車は、結構危険が伴うわけですが、前の戦いではですね、トニーさんとタッグで乗った時に、ジョンさんが運転でトニーさんが銃撃担当、機銃担当やったんですけれども、トニーさんはまだ慣れてなかったせいか、終始、体をこう、ニョキって出したまま、機銃を構えてたんですね。で、それだといくらこう、動いてても、頭狙われちゃって、簡単に殺されちゃうんで、もう撃つときだけ、その戦車やったら、3番が機銃席やとしたら、撃つ前は2番にいておいて、敵が発見した瞬間3番に行って撃つとか、そういうのがね、そういうことをしないと、あのタイプの戦車はすぐにね、パイロットがやられて、戦車だけ奪われてしまうという悲惨なことになり得ないんでね、こう、無理をしないということですね。逆にこの、何でしょう、機銃の席に移った瞬間狙ってくるやつがいるんで、そういう時はもうスルーして、そいつとばったり会ったとしてもスルーして、で、真正面で会った時はスルーしておいて、そいつを追い抜かした時に、後ろ向いて撃つとかね、一旦は攻撃のチャンスを諦めることも大事かなと思いますね。いくら戦車でも、打ち合いになると、やっぱ負けますからね。脳天を狙われちゃうんで。やっぱりあの戦車はね、機動力が長所なんで、ガンガン動いて、で、動きながら、3番の機銃席に移動して、こう、惰性でこう、動きながら機銃を撃つみたいにこう工夫というかまあ当然やのことかもしれないんですけども、そうやって撃つとなかなかやられにくいかなと。で、ジョンさんがよく使うのは、戦車でその頭をニョキッと出すタイプの戦車でウィーンと敵陣に攻め込んで曲がり角の前ぐらいで、3番の機銃席に移動するんですね。で、運転できなくなるけども、惰性でガラガラガラと転がっていくんで、その勢いで曲がり角に出るわけですよ。で、うまくいけば曲がったところに敵がばったりいるんで、そこで、機銃をボボボボッと撃ってやると。それで倒せるパターンが結構ありましたね、前回は。まあ通常サーバーでどんだけね、通用するかわかんないですけれども、まあ初心者サーバーやったらね、だいぶ効果は絶大でしたね。結構曲がった時に敵にばったり合うパターンっていうのが多かったんで、戦車でしかもそういう対策で行くと、なかなか効果を上げられるんじゃないかなと思いますね。まあ、ジョンさん的攻略としてはまあ以上なんですけれども、これだけのことをやってるだけで、結構上位ランクに、入ったりとかしてね、結構、笑顔がこぼれちゃう時も多々あります。ジョンさんが輝いてる、ボブが輝いてるなんて言われますが、普通に輝いてます。まあね、これから通常サーバーなんで、ちょっとこの先ね、意気消沈するかもしれませんが、またまた乗り物満載で行きたいと思います。 そしたら今日はですね、ワーロック一色のトークでしたけども、まだまだワーロックは続きそうなんで、しばらくはこの話題でいくかなと思います。それじゃあまた次回。さようなら。